マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、今日はですね、久々に須崎コーチに来ていただいております。
はい、須崎です。今日もしっかり学んでいきましょう。あ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです皆さん
ね、ちょっとメンタル講座ちょっと空いておりますけれども、まあメンタルといってもなかなかあのテーマは難しいものなんですけど、この間あの LPGA ツアーで、ワールドレディースチャンピオンシップサロンパスカップ2024で優勝したのがリ・ヒョソン選手、
はい、
韓国のね。
そうでしたね。
15歳でしたっけ。
本当そうですね。
15歳のですね、選手がアマチュアの選手が優勝と。
メジャーでね。
メジャーで、いやなかなか、まあ、僕がウォッチしてる今選手、まあ、あのこのレイディアのミスターさんも皆さん、ね、みんなご存知なんですけど、桑木志帆選手。
そうですね、
まあ、あとはですね、今年勝てそうで勝てない、佐久間修理選手とかね、
うん、
もう本当に毎週こう優勝争いとかトップ10に入っていて、うんうん、まあ、いつ優勝してもおかしくないよねみたいな、うん、まあ選手なんですけど、
はい、
なかなか優勝できない、
はい、
で、まあ、なんか足りないよねみたいな話なのかもう分かんないんですけど、まあ、こうやってですね、今回のリ・ヒョソン選手、まあ、実力ももちろんあるんでしょうけれども、はい、なんかポンポンとこう、
はい、
選手と、まあ、これなんか何かが違うのかなと思ってるんですけど、うんうん、
面白いですね、
うん、で、まあ、僕はなんかゴルフ長くやってる、なんか、まあ、こういうトーナメントがね、世界に結構僕は身を置いてる、身を置いてるというか、まあ、足を突っ込んでるんですけれども、まあ、確かにそうやってもうポンポンポンっていく選手、なかなかうまいのになかなかうまくいかないよね、優勝でうまくいかないというか、
う
ん、まあ、一般的に見たらうまくいってるんですけど、
そうです
ね、なかなか優勝できない、
はい、
まあ、あとはそのもっと レベルがちょっと、例えばプロ入り前の話に戻すと、うん、うまくてもプロテスト通んないとかね、
ほう、
うん、あるわけですよ。
なるほど。
なかなかこれって僕らの中では、まあ、問題というか、まあ、普通に考えたらやっぱり、まあ、なんか足りないよねっていうことだと思うなっちゃうんですけど、
はい、
まあ、でもよく通った人の話を聞くと、
うん、
まあ、ゴルフの怖さ分かっちゃうとプロテストはなかなか通りにくいよねってよくトッププロがよく言ってる。
なるほど、
はい、っていうのがあって、
うん、そうなんですね、
でも確かにゴルフってうちの息子のゴルフとか見てると無邪気にやってるわけですよ、
うん、
だからまあもなんかちょっとグッと、ね、言いたくなるんですけど、無邪気にやるのはいいけど、
はい、
いやもっと丁寧さとかさ真剣さとかさ、そういうのがないと、うん、やっぱゴルフっていつまでたっても上手くならないよねって言いたくなるんだけど、でもゴルフの怖さも分かってるから、
うん、
それ言ってあんまり考えすぎちゃって今すごく無邪気に自由に打ってて、
うん、
いう感じを壊しちゃうのももったいないなと思うから、
うん
う
ん、
まあ難しいんですけど、はい、言わないではいるんですけ ど、
なるほど、
この辺りってちょっといろいろメンタルの面からちょっとこう安田さんのご意見いただきたいなって。
なるほど。
結構皆さんもねあると思うんですよ。
あると思います ねもうね、レベルは違ったとしても、
そう
のコンペになると社会人で優勝できないとかベスグロ取れないとか
あるかもしれません。コーチはね、はあ、上手くなってるんだから、うん、上手くなってますよって言っても、うん、なかなか100切れ、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
スイングこれ見てるといや90ぐらいでは回ってそうだよねって思うけど、
うん、
100切れてる、
うん、
なんかそうなる、
うん、
まあ、いろんなレベルではあると思うんですけど、
はい、じゃあそこのとこ行きましょう、
うん、
ちょっとざっくりしちゃって るんですけどね、逆に、長谷川さんに
紐
解いていただくように質問していきたい
です、はい、
今回のリー選手 と、
はい、
じゃあそのリー選手に勝てなかったこのすごい実力者たちのその違いって何でしょう、
はい、いやこれ、ま、マジな話にしたっていいですか。
はい、マジな話お願いします。
真面目な話するとですね、
はい、
僕の感じで言うと、
はい、
まあ、さっきの小川さんの話を先になんか前振りしちゃったんであれなんですけど深堀さんという話を戻します。話を、
はい、
まあ、2002年、2003年、2004年、はい、まあ、そのあたり僕が深堀さんのピークの時代、日本を優勝した時に、
そうですね、
あの僕はマネージャーというか、まあ、キャディもやってたりとかしてたんですけれども、うん、はい、深堀さんが僕がついたから予選落ち1回もないんですよ。
ほう。
だけど1勝しかできた。
なるほど、
うん、でもあの当時強かったのが手嶋太一さんとか、はあ、佐藤信人さんとか、
うん、
あいたんですけど、メジャーコンも優勝して、
うん、
優勝もね結構あの多かったんですけど、深堀さんは良くも悪くも戦略的にやって、
うんうん、
あんまりピン攻めない、
うん、
だから安全に行って、で、決勝に入ってからちょっとプレーのスタイルは変えるんですけど、基本スタイルはやっぱそんな感じです、はい、でも勝つ人って、うん、まあ、丸山茂樹さんも含めて、
はい、
もうあの、まあ、例えばパターだけ取っても、うん、あんまり後のこと考えないでポンって打っちゃう、
うん、
やっぱりこうセカンドパターのこと考えて打つ人と、はい、これ入れて、これ入れるって考えて、まあでもいろいろ考えてると思いますよ、
うん、
では傍から見てて、うん、そんな打っちゃうんですかっていうぐらい打つ選手が勝ってるんですよね、うん、
なるほど、
はい、
うん、
なんでやっぱその辺にあるんじゃないかな。だからやっぱりその勝ち負けとかそういう、まあ、その自分のその何かをこれを達成したいっていうのがある選手ほど、あんまりこううまくいかなかった時のこと、うまくいかない、考えてるんですよ、うん、もちろんプロは考えてると思うんですけど、うんうんうん、そのちょっとその差分だけ優勝に近いのかなって僕は思ってましたね。
まさにそこだった、そこです、
は
い、で、もっと言うと、じゃあ今回のリー選手がそのね、あのポジションから最終日優勝狙ってたと思いますか？自分優勝する
7打差か6打差だった
も
んね。
で、ね、上にいる人たちもね、うん、もうね、名だたる誰が勝ってもおかしくないような実力者たちじゃないですか、
うん、
で私彼女の確かインタビューもちょっと読んだんですけど、やっぱりその到底その勝つとか10位以内に入ればいいと思ってプレーしてたらしいです、
ね、う
ん、だからまあそこなんですよ、彼女が仮にも打数が入ってたから帰ってよかったのかもしれませんけど、うん、これがトップだとか1打差で追っかけてるって言ったら、うん、誰でもやっぱりちょっと勝ちたいなっていう気持ちが多い、うん、だからこれは数回前に、このレディオの方で、話したことであると思うんですけど、うん、結んで開いてっていうのがありました、
うん、
だから結ぶ、優勝したいと思ってない人が優勝できるっていうのもなかなかチャンスがない。だから絶対優勝したいっていうものすごい強い思いを持った、うん、これが結ぶです、うん、その強い思いを握りしめるわけで、
うん、
で普通の人は握りしめっぱなしで、はい、勝てなければ勝てないほど握りしめるわけです。次こそ次こそ次こそ次こそ次こそ次こそ次こそ次こそです、
うん、
はい、でこれっていうのは手放してない、結んで開いての開いての部分がないんで、
うん、
でもそこはまあ第三者として言うのは簡単なんですけど、
うん、
自分がもうね、もう絶対にプロテストに通るとか、うん、優勝できるレベルにあるって、うん、現実的にこの2位が3位がずっと続いてたら、うん、なかなか理屈は分かってても手放せないわけですよ、うん、今度こそ勝ちたい、今度こそ勝ちたい、しかしそれは法則から外れているので、
うん、
やっぱり手放さないといけないわけ。
うん、
で手放すと、このいろいろこの地球の軌道を軌道上に動かしているこの英知があるわけですけれども、うん、そこがいろいろと配慮してくれるようになる、まあ、言ってみれば、私が私の力で勝つぞ勝つぞって言ってる間は握りしめてるわけですけど、
うん、
だからその今あの例に出していただいたパターでも後のことを考えてないっていうのは、
うん、
自分でいわゆる私たちが普段私と思っている一個人が優勝するぞ、俺の力で私の力でと思っている場合にはその後の折り返しのパターンのことは絶対考えますよ、
うんうん、
そうですね、だけどまあいや優勝したい、あとはもうお任せするようでもうパッと こう結んで開いちゃうと、うん、その時仮に2メートルパットを強く打ちすぎてもその後のことっていうのはお任せしているわけですから、うん、別にそれが入ろうが入る前か、うん、それはもうお任せしているわけなのでどっちでもいいやみたいなことも考えてはないですけどそういう、ゾーンに入るわけですよ ね、
なるほどね。
だからここでのポイントはやっぱりリー選手は10位内でいいと思ってた。10位内に入れば十分、だからやっぱりまあゴルフのスイングもそうじゃないですか、うん、力んではいいのが出ないわけで、うん、まあかといってもどうでもいいやと思って振っててもいいのは出ないわけ で、 で、ね、いいのは出したいけど、うん、ちょっとそこで振って力が抜いた時に抜けた時にいいスイングになったりするのと全て同じように、うん、だから強い意志は必要ですけど、うん、一方で、それを手放して、うん、ギュッて握ったらパッと離すっていうことがすごく、
うんうん、なるほどね。やっぱ開き直りとかそういうこと
も、そうですよね。そういうも同じです。だからそれまで握りしめてたけど、うん、あもうここでもうちょっとねダボ打っちゃったからもういい、まあ、もういいやって言ってなった時にそれって手放してるわけです、うん、だから必ず結んで開いてなんです、うん、でもっと先を話したかもしれませんがその後は手を打ってなんで神社行って二拍手と同じなわけです。あと神様お願いっていうか、
うんうんうん、
だから運とかも必要じゃないですか。だからもちろんその自分の例えば昔の話で言えばグレッグ・ノーマンがそうだったわけです。タイガー・ウッズの憧れの選手のグレッグ・ノーマンですね、まあ、別のことで話題になってますけれども彼も もうほとんど2位が多かった、うん、それでも PGA ツアーのその観客がまあ当時はもっとオーストラリアとこのアメリカとの間でギャラリーもアメリカに勝ってもらいたいって言って足引っ張ろうとしてよ、なんだ万年2位みたいなね、あのチキンだとか、まあチキンっていうのはあのチキンウィングじゃなくてそのねハートが弱いっていうことですけど、まあそう言われてもう喧嘩になったりとかしてたこともあるわけです。でだけどやっぱりその強ければ強いほど誰が見ても勝てるよっていう人ほどあなたは私は勝つべきだよねとか勝てるはずだよねなんで勝てないのって言ってまあやっぱり握りしめやすい環境にはあるっていうことですよね。でまた2位が続くと今度心が先で現実が後ですからそのうち自分は勝てないんじゃないかとかその自分は2位ばっかりなんじゃないかっていって思ってくるのでやっぱり心が先で現実後ですからそれはまあお願いしているようなものですから2位とかそういうのが勝てないっていうのがもうずっとこうやって現実化してきちゃうわけです。
なるほどそうですね。だからこれはもうゴルフだけじゃなくてもう全て、ね、だから今確かにもうあのね難しいですね。
難しい。
そうあのほら自分でも思うんだけど皆さんもねこれね体感的にそういう感覚あると思うんだけど OB 打った後の暫定球真ん中行くんですよ、
はい、
真ん中行くんですよ。もうボンって行くんですよ、うん、で今度逆になんだこんな感じで打っときゃよかったなって毎回思うんですけど今度逆に緩みすぎるともう今度全然ダラダラになっちゃうんですよ、はい、だからね本当にまあそのまあそれこそ重要なんですけど、そうです
まさにそうですね、う
ん、重要なんですけどその状態をやるいうのはやっぱりこうなかなか難しいですよね、うん、ただ力みすぎていいことないよね。だからうわうちのね桑木さんね、はい、あの僕応援してるんですけど応援するっていうか、まあ本当に仲良くさせてもらってるんですけどまあ毎回優勝争いになるとまあやっぱり見るわけです、
うん、
やっぱねタッチがちょっと一筋違っちゃってるんですよ、
うん、
本当にパターンも、まあ、あの、ね、ステージでやってるのがみんなうまいわけですよ。
そうです、
ね、ショットもパットもうまいんだけど、うん、やっぱそこの勝ち負けのところ でしかも優勝争いしてるってことは下手じゃないですからね。
もちろん
そうなんだけど勝負どころのパターンで言ったらちょっとやっぱその強さだとその位置一筋違っちゃうんだよねみたいな、うん、まあ外野は何とでも言いますよね、
はい、
そう本人が僕はもうあれだったらやっぱりショートだけでさせたくないとかね、うん、いやと思うかやっぱりずっと打つの打つでしょうけど本当多分そこがあのまさにそういうことなんだろうなってちょっと今日お話聞いてと思いました。
そうです ね
なかなか力みって取れないですけど、
はい
ねうん、もう皆さん聞いてる皆さんもね、まあ、多分力んでることする気がする。
そうです ねまさに、ね
なもんねうん、ふと気がついた時に、うん、あなんかねふと肩の力が肩のね、なんか力が抜けたみたいな時ってありますけど、
はい、
ねえ入ろうとも耐えれるわけそこに入れるわけでもないです、
うん、
しね。
そうですね、
うんうん、そうどうしたらいいんですか。まあまあわかんない
です。でもやっぱり皆さんがご存じないのは、うん、ずっと意志を強く持ってればそういうのが達成できるっていうのが世の中で情報として出てるんで、まあまあ、気を強く持たなきゃいけないとか、うんうんうんうん、いやそれは大事なんですけど、うん、そうだメリット張りなんで重要は、うんうんうん、だから強く持ってれば持つほど、うん、そのもういいやっていうのも同じぐらいやっぱり 反対方向でバランスしなきゃいけないわけですね、うんうん、だからちょっと勝ちたいと思ってる人よりうんと勝ちたいと思ってる人の方が有利なんですけど、うん、うんと勝ちたい人が勝つためにはやっぱりその脱力感、うん、もういいやっていうのも、うん、そのちょっと勝ちたい人のもういいやよりも、うん、あもういいわええわっていうようなものが、うん、反対サイドで必要になってくるから、まずこの仕組みを知らないでやってる人たちが多いと思うんですよ。そんな気抜いちゃったら勝てるもん、もうみんな狙ってんのに勝てるわけねえだろうかっていうような考え方が多いような気がするわけですよ。気だけ強く持つ、その開く、手放すっていうところがのまず知識を知ってそれを、まあ、実際やってみるということですよね。これをやってみ、それを知識が知らないっていう人も多いし、やってみようと思ってない人も多いので、
うん
っていう感じですよね。
確かに僕は開く方がちょっとね、開く苦手かもしれません。
開くみんな苦手です。
そうです
、ね、欲望だけはみんな持ってます
から、ね、いや確かに、うん、確かに確かに、
うん、
そうね、譲れるのは譲れる、やっぱここだけはみたいなところほど、仕事もそうですけどゴルフもそうですけど、真剣にやろうと思えば思うほど、うん、なかなか開けないっていうのはありますね、
うんうん、だから結んで開いて の動揺がありますから、いつも BGM として聞いといてください。
なるほど、
はい、結んで開いて、 いて、はい、あれ子供用じゃなくて本当に大人用でもあります。
手を打ってまで行ってね、
はい、
なるほどね、
また開いてじゃないですか、うん、また開かなきゃいけないです。
はい、なるほどね、
でも握りしめ続けてますから、
そうですね、
まあ、握りしめる方は割と誰にもできるけど、うん、開くのは難しい、うん、開くっていうのはもう神仏にお願いするということです、うん、お任せしますと、うん、もう良くても悪くてもお願いしますと、うん、そこでまたね、ちょっと悪くなってきたりするとやっぱり任せておれるもんかみたいなのが出てきて、うん、任せられなくなっちゃうんですけど、うん、でもその任せられると途中やべえって言って OB 打った後も入ったと思うやつが例えば木に当たってフェアウェイに戻ってくるとか、うん、まあ、ダボ打った後にまた今度はねバーディーが来るとか、
うん、
まあ、そういうね、そのお任せて開くとどういう形で目標を達成されるかっていうのはまた私たちが頭で描くものと違って、うん、パーパーパーパーパーで逃げ切るとかじゃなくて、
うん、
これはどういうようなあのプロセスはどうなるかはまた分からないわけ、そこまでお任せできるか。
いや本当それは僕はね、ちょっと話今日脱線して最後ね、もうこっちは長くなっちゃったあれなんですけど、最後ちょっと僕の失敗談というか、
ね、はい、お願いします。いいですね、
最後にね、
はい、お願いします。
僕はね、株で儲けようとしてバカに、
おお、はいはい、
これがすごい、これまた、まあ、レディオだからね、うん、皆さんに話しますけど、
うん、
レッスンって僕が駆け出しの頃って、はい、本当にこう潜りで、あ、潜りっていうちょっとまずいんですけどお客さんのところに練習場に駆けつけて、
はい、
でそこで、レッスンフェイいただいて帰ると、うん、で僕のところに来てもらうっていうよりお客様のところに僕は行ってたんです、ね、
はあ、
うん、で大体レッスン受ける時間帯って、
うん、
夜か、
うん、
土日、
はい、
これがメインだったんですよ。
なるほど、
今みたいにこうじゃないんで、
はい、
そうすると平日の昼間空くんですよね、
うん、
だからもうその時に俺はデイトレーダーだと、
うん、
ね、もう何回チンチンの上り返してんだぐらいやってたわけです、
うんうん、
めちゃくちゃ疲れんす、
うん、
一個も儲かんない、
うん、
儲かんないどころか多分トータルで言ったらあんだけ疲弊してマイナスだったんじゃないですかね、
うん、
で結局この年までこういろいろやってると、
うん、
まあいいやほっといて、
うん、
でやったやつが一番利益出てる、
はい、
投資でも、
いや、それです
本当に今思うとそうびっくりするぐらいの成績が出てる、それ、
うん、
で昔はもう本当にこれ本当目を離したらレッスンフィーなんか一瞬飛んでいってもなんかちょっとギャンブラーやっぱりプロゴルファー目指そうっていうぐらいの実質の人ってちょっと頭おかしいですよね、
うんうんうん、そんなこと言っていい、
投資という投機、うん、だからもう本当に、今ギャンブルですよ、 だからもう常にそれが入ってないと、なんかこう、なんか逆にダメみたいな感じがあって、毎日なんですよ。だけど、もう結局あの投資も本当にもうある一定のところでもうなんかちょっと燃え尽きちゃったんです。
ほう。
なんでもういいやと思って、もうそれこそもう投資の基本みたいなあれですけど、余剰資金みたいなのがちょっとね出始めて、じゃあそれをじゃあポンと置いといて、まあなくなってもいいや、なくなってもいいやとは思いませんけど、
はい、
まあとりあえずほっといてっていうふうにあのやり出したら、結局今ね、今40代後半ですけど、やっぱり結局そこが
今ほっといてっていうのが出ましたね、それが開いてです。
開いてですね、
はい、
本当、
だけど儲けたいとかやろうと思わない限り株やんないわけじゃないですか。
そうですね、
だからそれが結んでたりする。
確かに。
だからそういう方向で株は真剣やったら儲かんないですよ。で私もその外国為替の相場で仕事を銀行員の時代やってましたけど、 ね、その時ってあの相場ですか、相場はもうはまだなり、まだはもうなり、だから一般人が買おうと思ったらまだ買い時じゃないし、もう売ろうと思ったらまだ売り時じゃないっていう感じで、
いや
その常識的にやってたらダメなわけですよ。
本当に見てんじゃないかなぐらい逆行くんですよ。
逆
です、
ね、はい、逆行きます。必ず逆行くことになってるんです。
はい、確かに。
だから常識的な形で結んで、俺が儲ける、俺が儲けるって言って、この一個人である俺がこうギュッて握って、俺は儲けるぞっていう人はもうみんなハマります。ハマることになってるわけです。
そうですね、はい、もうゴルフも投資も、
はい、
一緒だということですね。
そうです、
何でも言うなんて、いやもう勉強になりました。開いて、はい、僕はだから偶然投資の方が開けてたんで。
そうです。
はい、はい、いいんですけど、ね、意外とそうなってくると結ぼうと思わなくなってくる。結ぼうっていうか本当になんか力みって取れるもんで、ね、うん、そういうことですよね。だからじゃあゴルフもそういう境地に行きたいなと思ってるんですけど、まだ捨てられない、開けない
です、ね。そうですか。
はい、ガヤってやってますよ。
わかります。
皆さんもですね。
はい、
とにかくうまくいったら開いてみる。
うん、
ちょっと新しい何かが開くかもしれない。だからその結んで開いて頭で言うってもいいですね。
そうです。
そうなろうと思って、今度結んで開いてやらないとって思うと、いつものね話で、
そうです、
ダメだから。
そうです。
結んで開いてをちょっと癖づけするっていう、ちょっと頭の中でちょっと歌っとくっていうのは、なんかの気づきになるかもしれないですね。
そうですね、
はい、すいません、今日も勉強になりました。
はい、ありがとうございました。
それでは今日もいってらっしゃい。
いってらっしゃい。